月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、丸くなった、今月も始まりました。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターははるかです。前回のこの丸くなった5人のパパで、そのうち3人の子どもさんが生まれた時に育児休業を取得したパパさん、小山田武さんにご出演いただいたんですが、今回もすごいスーパーパワフルママさんにお越しいただいています。愛良市にお住まいの高田美代子さんです。とっても素敵なお母さんです。高田さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高田さん、まずは自己紹介がてら、家族構成からご紹介いただきましょうか。
はい、主人と子供4人、男の子ばっかり育ててます。
男の子が4人なんだ。
はい。
いくつぐらいのお子さんですか？
上から小6、小4、3、1、みんな小学校に通ってます。
6年、4年、3年、1年。
はい。
小学校に男の子4人通ってるんですね。
はい。
にぎやかでしょう。
そうですね。なんかでも人生を考えて一緒に学校に行けるっていう1年間、他はもう中学校高校ってなるので、なんかね、
そうですね、貴重な
1年間ですね。ですね。
そうですか。子どもさんたちみんなこうスポーツ一生懸命やってるそうですが、
はい、
何をされてますか？
みんながやってるのは陸上、ラグビー、体操です。
4人とも？
4人ともです。
陸上もラグビーも体操も。
体操も
すごいですね。
はい、よく頑張ってます。
で、美代子さんもお母さんも、はい、ご自分も走られるそうで、
走るというか、
ね、そのあたりのお話もじっくり聞いていきたいと思います。
はい。
4人いらっしゃると、はい、やっぱりこう1人目2人目子育て中のその思い出がね、
はい、
思い出されるかと思いますが、はい、順番にちょっと聞いていきましょうか。
はい。
1人目長男さんが生まれた時、
はい、
どんな感じでしたか？
もう子供を産むのが初めてだったので、どんな感じだろうと思ってたんですけど、まあ、生まれるまではちょっと楽しみもたくさんあるなと思ってたんですけど、生まれた瞬間からいろんな初めてのことが始まって、後から思ったんだけど、子供って生まれたらもう一巻の終わりだなって
一巻の終わり
何もできなくなっちゃう。
でもすごいよくわかります。
は
い、
ですよね。妊婦さんとかいたら、まあ、もう絶対何でもしてた方がいいよって、やりたいことってアドバイス、
お腹の中にいるうちにね、
です、ね、もう出てきたら一巻の終わりを迎えたんです。
やっぱりいろいろ最初は大変でしたか？
大変ですね。そこからやっぱり24時間体制の勤務の始まりみたいな感じじゃないですか。でいろいろ痛いし、で夜寝れない、
はい、
ゆっくり休めない、なんかでそういうのでスマホいじってると、いろんなママさんがこうキラキラして見えたり、初めてなので、まあ、育児書を読み漁って、あ、自分はちゃんとやれてないのかなって自己嫌悪になったりしてましたね。
よく子育てに入った時に、新米ママさんが陥る負のループですよね。
はい、
よくわかる。もうだって本当に眠れないからおっぱいあげないといけないし、夜は泣くし、
はい、
抱っこしたりおんぶしたり、ね、おっぱいあげたりで、私 もう眠くて幻覚を見てましたよ。
あ、本当ですか？
1人目の時、ね、よくわかります。でも今 SNS があるから、これがちょっと問題ですよね。
そうですよね。やっぱりよその芝生が多く見えるじゃないですけど、
キラキラしてる人たちは どうしてあんなにキラキラしてるんだろうって思います。
ですよね。
やっぱりもう一人目の子育て中って本当に大変だったので、ね、あの人たちはこう大変なところとキラキラのところと演じ分けてるんじゃないかなって思うぐらい ね輝いてる方々いらっしゃいますけどね。そこからじゃあ一人目の時にはその負のループから抜け出せたんですか。
ですね、毎回定期的に行われる検診ですね、それを受けに行った時に、その市の方が子育て支援っていうのがあるんですけど、一回参加されませんかっていう案内を聞いた時に、ちょっと行ってみようかなっていうふうに思って行きました。
それは姶良市ではないんですね。
ですね、その時は南薩摩市に住んでいて。
そうなんですね、はい。いかがでしたか、子育て支援のそのサロンは。
ですね、やっぱり先入観があって、こうママ友とかなんかトラブルとか、そういったのも気になってたんですけど、実際行ってみたら、なんかもう同じような悩みを持ったお母さんたちともうたわいもない話をして、こうすごく楽しい時間が過ごせて帰ったんですよね。でその時にやっぱ旦那が帰ってきた時に、こんなだったよって、なんか久しぶりにこう明るく子供のことを喋れたのを覚えてますね。
そうですか、はい。この番組丸くなったの中でも、子育て支援のね、サロンだったりサークルだったり、そういう方々にもお話を伺う機会があるんですが、でお母さんたちも本当にたわいもない何気ない話をね、同じママたちとお話をしたり、あるいは保育士さんとか、そういうお話を聞いてくださる先輩ママさんがね、もうおばあちゃんぐらいの年齢の方々もいらっしゃったりするので、そういうもう本当に絶えもない時間に救われるっていうお話よく聞きます。やっぱり大事なんですね。
大事ですね。
そうかそうか。じゃあそういう子育て支援のサロンに出会ってまず救われた、で、ご主人にも楽しくその報告ができて、そこからちょっとなんか一歩踏み出せた感じですか。
そうですね、そこでなんか気づいて、なんでこんな小さい物体に私はこんなに振り回せ
る、ね、
いや子供ですねなんでこんなに振り回されて毎日毎日疲れてたんだろうと思ったら、いや違うと思って、自分の人生を逆に楽しまないといけないんだっていうふうに思って。
なるほど。楽しめるようにどんな工夫をされましたか。
まず自分の時間ってどこにあるんだれっていうのを考えた時に、
ないのよね、
時間がないんですよ ね、 なかなかね。そういう寝かしつけしないとって思ったら自分もグーグー寝てしまってたり、
そうそう、
朝ね、子供の泣き声で起きて、
そうそう
朝なの夜なのみたいな感じで ね朝が始まって、
それをどういうふうにしてこう、それを時間のやりくりをされましたか。
1人目の時は子育て支援に午前中行って、いろんな人とこう遊ばせるのですごくパワーを使うのか、なんか昼寝をすごくスムーズにしてくれて、
お母さんと2人きり、ママと2人きりよりも
ですよ、ね、刺激がないからですか ね、 ね、
外に連れ出して、いろんな方と触れ合うことがやっぱり大事なのかもしれないですね。
なんか何も考えないように遊んでるのかなと思うけど、やっぱり子供なりに気を使いながら社会性を感じながらこう遊んでんだなと思って、でその後昼寝をすごいカッてするようになって、
その時間はちょっとじゃあ自分の時間に、
その時間は夜のために夜ご飯を全部作ってっていう時間に当ててましたね。
なるほど。そして夜はまたちょっと時間を作り出すことができたんですね。
でその後また起きた時に、夕方ぐずり泣きとかしますよ、黄昏れて、それをさせないように公園に連れて行って、公園で遊ばせて、で帰ってきたらもう7時ぐらいには寝てくれて、もう一回それを体験するとこれだと思って、
それからなんていうのかな、スムーズにそれを繰り返すことができたんですか。
ですね、もう毎
日習慣
ですね。自分毎日子育て支援利用して、
素晴らしいですね。はい、その美代子さんのなんだろう、 考え方とか それを本当に実現したっていうのがねすごいなと思います。なかなかねそういかないことも多いと思うんですが、じゃあまずは一人目でそういう習慣ができてきたっていうところですね、はい。その一人目 その子育て中、ご主人との晩酌の時間がちょっと楽しみなひとときだったってことですが、
そうなんですよね。やっぱ社会とももう断たれ、社会と断ちますよ関係が、ね、でこういたわいもない話をする相手もなかなかいなかったりするので、自分もお酒好きだったので
素敵な時間でしたね。
早く寝かしてゆっくりタイムでしたね。
そうですか、はい。ご主人がねその時間に本当に付き合ってくださって、うん、子育てについてのこととかお家でのこととかね、いろんな話を聞いてくださったってことも、きっとね美代子さんの支えになったのかなって思います。
そうなんですよね。あんまり手伝いしてくれないけどお疲れさんとかありがとうとか言ってくれる主人なの で、うん、なんかいろいろ大変でもその一言で結構救われたりするんですよね。
そうなんだ、素敵なご主人ですね。
素敵か、
そうですか。2人目が生まれてからは、うん、1人目の時とまた違う現実がね
です
出てくるんですけど、いかがでしたか、
はい。2人目の時はいろいろ周りから第一子を優先しなさいって言われて、やっぱり分かる方を優先させてあげなさいっていうのを言われてたので、それを意識しながら子育てしてました。
それは具体的にはどういう方からのアドバイスだったんですか。
まあ、お姑さんだったりですね、自分の母親だったりですね、
それ大事なんですよね。
大事ですか。
結構みんな赤ちゃんを優先させちゃうんですよ、でもね、上の子が大事っていうのは、こう2人目3人目4人目ってなった時、大事なポイントだっていうのを私もね習ったことがあります。それは良かったですね、
はい。
ですか、じゃあ長男さんを優先して、下の2番目の赤ちゃんは泣いてても割と
ですね、もう泣いててもほったらかしてたらいつの間にか泣き止んでるみたいな感じで、
子育てサロンは、こう続いていったんですか、継続中でした。
はい、継続。しかも子育てサロンのママさんたちも第二次ブームで、お互いやっぱり大変なのことも分かるから、こう預かろうか、午後から預かろうかとか、一緒に遊ぶから買い物してきてとか言って、もうちょっとの時間なんですけど、すごく、
ママ友同士の助け合いというか、
でした。
それがじゃあ確立されていったんですね、素敵ですね。ですか。で、美代子さんのその子育て、もう4人分ね、3人目4人目続いていくんですが、テゲテゲ育児っていう風に、今日のこの回をね、タイトルをつけていただいてて、テゲテゲって私もすごい大好きな言葉なんですけどいいですよね、鹿児島弁のね、
なんかね、
テゲテゲ、
いい意味で、あ、力抜いていいのかなって思うような言葉ですよね。
そうですね、3人目4人目の方にじゃあ移っていきたいんですが、テゲテゲ育児が覚醒していく時期に入っていくわけですね。
はい、
ちょっと具体的にどんな感じか教えていただいてもいいですか。
はい、1人目の時はなんか 100% こう似てしまうというか、
見合えるからね、一、ね、人だからね、
るので、で2人目もなんとなく自分で こなせていけるんですけど、もう3人目が生まれたら、もう私の手にだけは負えなくなってしまって、だもうこれは自分がパンクしてしまうって思ったので、まあ、てげてげですよね。着替えをさせないかったりして、洗濯物を減らしたりとか。
なるほど。洗濯物も赤ちゃんも汚すから、一人分で結構な量になりますもんね。
ですね。もう夏なんか3時4時過ぎて汚したら、もうその後はパンツ一丁とか。
ただ
がんぼでね。はい、その大人、その辺男の子で助かりましたね。
なるほど。はい、ご飯も大変だったでしょう。
毎回毎回作んないといけないんですけども、今日は無理って時は、もう必殺卵かけご飯、ふりかけご飯ですね。
我が家も本当にふりかけお世話になりました。
のりたま、もう大人気です。
いいのふりかけご飯で、
です、ね、です、
うん。 そうですか、はい、でもうだんだん3人目4人目増えていくと、はい、なんていうのかな、もう子供1人いても散らかるからお家はすごい状態になりますよね、はい、
もう朝起きた瞬間からおもちゃガチャガチャ引っ張り出して、うん、もうその後ご飯が始まったらもっとひどい状態になって、
はい、
もうそれをいちいち1人目2人目は片付けてたんですけど、あ、もうこれいちいちしてても一緒だと思って、もう一気にするようにしました。もう溜めて溜めて溜めて出かける前に一気に片付けるっていう風に。
なんか私もね、親がそのお家が散らかっていっても、うん、子育てをちゃんとしてるからこの状態って言ってた。
いいね、
そんなことをね思い出しました。だってお家が綺麗になってるってことは、子供がきっと自由にできてないですよね。
そうかもですね。
そんな気もします。
うん、理想ですけどね。
ちょっと言い訳だけど。ちゃんとしてるお母さんごめんなさい。素晴らしいと思います。はい。そうですか。4人目になると、
はい、
さらに何だろう。いろんなことがまた、
はい、
もう実務的に両手は2つしかないし、
そうです、
抱っこやおんぶも限られてくるし、うん、
はい、
大変な状況ですよね。
そうです。夜の寝かしつけの時ももう1人寝かし2人寝かしってしてると、うんうん、4人目にこうおっぱいをあげるの忘れてたりするので、
あ、そ
う、もう出した状態で向こうが飲みに来るみたいな牧場ですかね。
はい、そうなんですね。私は2人なんですけど、うん、あの、まあ、とりあえず人間でおっぱい2つあってよかったなっていうのは上の子下の子右と左とおっぱいあげてた時期もありました。そうですか、大変ですよね。うん、でももう美代子さんも本当に4人分、ね、はい、頑張ってこられて、
はい、
今一番下のお子さんが小学校入学というところなんですね。
はい、
はい、さあそこからね、また子育ての、うん、なんだろう、美代子さん流のそのてげてげをね極めてこられたところを、
はい、
この後後半でじっくり伺いたいと思います。はい、パワフルママさん、今日は高田美代子さんにお越しいただいています。
はい、
小学校に通う4人の男の子、
はい、
本当に順番に生まれて小さい時にはね大変だったと思いますが、小学校に入学してだいぶその頃よりはね手も離れてきたのかなっていう気がしますが、
そう
ですね、はい、最初にご紹介いただいたように、はい、男の子4人、陸上とラグビーと体操もやっている、はい、すごいなと思います。で、美代子さんもご自分が走ってらっしゃるんですね。
はい、そうなんです。
すごく早く休んで、
はい、
すごい早起きっていうのを聞いたんですけど、はい、ちょっと1日のタイムスケジュールから教えてもらいましょうか。
はい、朝4時に目が覚めます。
4時起き、
はい、
4時起きですか。
です
私もね結構早起きなので4時半とか5時前にはもう起きるんですけど、うん、寝る時間は何時ですか。
寝る時間はですね8時には寝ます。
8時、はい、でも8時に寝られるんですか。
4時に起きるから8時には寝ちゃうんですよね。頑張って起きたくても寝ちゃうんです。
寝ちゃえる家庭なんだ。大丈夫なんですね。それで、
あ、
子供たちは何時に寝ますか。
子供たちは小学校1年生の子は私と一緒に寝るんですけど、
はい、
3、4、6は、はい、いつ寝てるか分かりません。
あ、本当に、
はい、
でもそれで子供たちちゃんと自分たちでできるってことですね。
できてる
ってことですね
って信じましょう。
はい、なるほど。もう美代子さんが眠りについた後の高田家はわからないんだ、
はい、
どうなってるか
分からないことになってます、
はい、じゃあもうよしとしましょう、
はい、
分からないからね、うん、でもみんなちゃんと朝を迎えるんですよね。
そうですね、
はい、はい、そうか。じゃあ、美代子さんは4時に起きて、はい、そこからは
そこからまず水をクイッといっぱい飲んで、うん、靴下をフシッと履いたら、
はい、
靴を履いて玄関を出ます、
はい、 走り出す。
はい。
ああ、もう起きてじゃあ水を飲んで靴下を履いたらまず走るんだ。すぐ走り出
します。はい。
どれぐらいの距離ですか？
平日は 7,8 キロですね。
平日の朝 7,8 キロ、はい、時間にするとどれぐらいですか？
1時間弱ぐらいですね。
1時間弱、はい、じゃあ4時から5時ぐらい、5時過ぎぐらいまでは走ってらっしゃるんだ、はいは
い、
すごい。
いや、すごいんじゃなくって、私の中のストレス発散、うん、現実逃避。
走りたいんだ。
走りたいっていうか、一人の時間で、はい、まあ、ドラマとかそういうのが趣味な方はそれでこう発散できるんだと。
ドラマを 見たいっていうか、それでね、ストレス発散。でも美代子さんは走る時間がストレス発散、
ストレス発散の、あと家からの現実逃避、あと精神統一。
その1時間、その平日 7,8 キロ走る朝の時間って、うん、その時間って、あの今本当に日の出も早いので、
今日すごい綺麗な朝焼けでした、
ね、うん、どんどんそのあの空が明るくなってくる、うん、朝日が昇ってくる前の時間ってすごい貴重ですよね。
貴重、しかも走って頑張ってそれを見て贅沢って思うんですよね。
このぐらい その夏の時期は本当にもう明るくなってますけど、うんうん、冬は真っ暗でしょ。
真っ暗、寒い。
それでもこのタイムスケジュールは変わらないんですか？
変わらないですね。
でやっぱり4時から走ってらっしゃる。4時から走って、真っ暗な中
を、もう逆に寒いからすぐ体を動かさなきゃと思って、
うん、そうなんだ。その1時間の時間って、うん、あの美代子さんにとって そのストレス解消、ストレス発散は、うん、何だろう、走ってる時はどういうことを考えてらっしゃいますか？
もう何にも考えない日もあるし、その仕事のこととか、家で何しようかなとか、タイムスケジュールをそれこそ組み立てていったりとか。
ちなみに考えることで、うん、子供たちのことを考えることもあるんですか？
あります、あります、ね、
あるのか、はい、ないのかなって思って聞いたんだけどそれはじゃあやっぱり考えることの中に子供たちがこう、あのエントリーすることも入ることもあるんだ。
ですね。
そうですか。でもこう走る、うん、こう自分の考えたいことを考える、子どもたちが寝てる間に煩わせられずに没頭できるっていう時間がストレス解消、ストレス発散なんですね、
う
ん、
そうです。
そうか、すごいですね。じゃあ5時に帰ってできました。そこからは、
そこからストレッチなんかをした後、うん、ご褒美のお風呂ですよね。
あー、お風呂、朝風呂ですね。
朝風呂、
シャワーじゃなくてそれがお風呂。
もちろんです、自分のために、それだけのためにお風呂をためて、
そうなんだ、
はい、
じゃあお風呂に入って本当に汗を流して、うん、その後がこう普通の人の朝の支度の時間と同じ感じになっていくんでしょうか？
そうですね。やっぱり夜早く寝ちゃうので、うん、夜の残骸がすごく残ってるのでまずそこから片付けをして、でも気分がいいのですごくはかどるんですよね。
あの美代子さん、私もね、夜がもうきついタイプで、うんうん、朝本当にお茶を洗ったり、うん、掃除機かけたりっていうのをしてるので、うん、同じですね。
ですよね。もう諦めた方がいいですよね。
そうなんですね、はい。じゃあ、 あの出勤、そのお仕事に出る時間は何時ぐらいですか？
出勤は子供が小学校に行く時間と一緒の7時10分ぐらいですね、う
ん
う
ん、
ね。
じゃあみんな一斉にスタートをするんですね、はい、うん、そうですか。朝のじゃあその起きてから出発までの時間が本当に貴重です ですね、
はい、家族が揃う貴重な時間ですね、
うん、でもそういうふうにそのやりくりをして自分の時間を作るっていうのがやっぱりすごいなって思うんですけど、うん、こうてげてげ育児にね、うんうん、覚醒してその自分の時間を作るっていうことになった理由というか、考え方ってどういうところだったんでしょう？
やっぱ一人目でこう負のスパイラルに入っていって、うん、育児って楽しいはずだったのにっていうところから始まって、うん、で子育て支援にあって、でいろんな人と話をする中で、うん、あ、自分が楽しまないといけないんだっていうのに気がついたというか、うん、覚醒してしまって、 でそこからは私が笑ってたら子どもたちも幸せなんじゃ楽しいんじゃないかなっていう風に考え方が変わって、じゃあ私が楽しむ時間ことっていうのは何だろうっていうので今のスタイルになりました。
もう本当にその通りで、うん、お父さんお母さんがいっぱいいっぱいだと、うん、絶対子供も笑顔になれないって思うんですけど、うん、どうしてももう育児っていっぱいいっぱいになってしまうことが多いと思うんですよね。さっきもだから寝かしつけようと思って寝ちゃう、うん、ミイラ取りがね、うん、ミイラになることなんてもう本当によくあったし、うん、気づいたら朝でやっちゃったってこともあったしあれができてないこれができてないってできなかったことにね、うん、どうしても目を向けてしまうんですが、うん、それをなんていうのかな、こう自分の時間を生み出すために、うん、タイムスケジュールを確立させたっていう美代子さんがやっぱりすごいなって思いました。すごいですね、うんうん、でもねなんかそういう美代子さんみたいにできないわっていうお母さんもやっぱり多いと思うんですけど、でもやっぱり自分が笑顔でって子どもたちに向き合いたいっていうその思いは大事ですね、
大事です。お母さんたちが楽しまない、
子供たちそれを感じ取ってるなってその感じることがありましたか？
もう母ちゃんは朝走ってるっていうのが分かってるので、うん、小学校1年生の子が1人起きてたとしても、うん、ガチャって帰ると、あ、走ってきたの？お疲れとか言って、
そうなんだ
ですね。で、私登山が好きなんですけど、
はい、
もう子供たちは修行って言ってます
なんなんだけど修行に行ってるって、
いや子供たちも家族で行くのがです、好きなんですけど、で子供たちこの前もちょっと休みがあったら私、うん、登山を入れちゃうんですけど、まあ、それもいやいやとは言いながらついてきて、最後は自分たちも楽しんでますね。
なるほどね、うん、なんか本当に素敵なねファミリーなんだなっていうのが想像できるところです。それで本当にね大変ですけど、もう私はもうあと残り少ない子育てだなって思っていて、大変な時ってこう長い人生の中ではほんの一瞬だと思うんですよ ね、
うんうん、
ねだから美代子さんみたいにこう割り切る、テゲテゲでいいって諦めたり、うん、ね、自分の時間を作ってたり、そういうのってすごく大事だな、今を子育てをね楽しもうって思う気持ちが大事だなと思います、うん、
はい、
うん、最後に夫婦が円満っていうのも、うん、子どもたちにすごく大事って思ってらっしゃるんでしょ？
そうですね、うん、なんか今まで出会った子で、あ、すっごいこの子いい子だなって、どんな親なんだろうって思ったご両親はすっごい仲が良くって、
うん、なるほどね、家庭がやっぱり安心できる場所であるっていうことがね、うん、大事だと思うので、はい、本当にご夫婦の関係で、うん、一人親家庭でもね、うん、子どもたちが安心できる場所を作ってもらいたいなと思います、
はい、
うん、今日はもう本当に貴重なお話をありがとうございました、うん、大変なことが多い子育てだと思いますけど、はい、今日の美代子さんのお話をねなんか少しでも参考にしてもらえるといいなと思います、
はい、
またいろんなお話をね、はい、聞かせていただきたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。